原則31番、顧客にとって最も興味があるものは自分自身である。はい、これですね、ブログを書いたり、まあ、セールスレターを書くにあたって、まあ、どんなテーマなら人の興味を引きつけられるだろうって、悩みますよね。そこで大原則として覚えておいてほしいのが、顧客にとって最も興味があるのは自分自身のことであるということ、です。これですね、さっき、メリットを、しっかり書きなさいって言ったんですけど、まあ、読者にとってそれ何の得があるの？私に何の得があるの？っていうところをしっかり、アピールしなさいって言ったんですけど、これも、関連してます。まあ、結局、あなたの文章、あなたのコンテンツを見てる人が何に興味あるかって自分自身なんですよ。うん。どんなにね、例えば、かっこいいこととか、いいことを言っても、その見てる人と結びつかなければ、まあ、一切売れない、一切読まれないということです。まあ、例えば、この車めちゃくちゃクールでかっこいいですよって、車のセールスをしたとします。それを言ったところで、それが私に何の関係があるのと返されたら終わりということなんですよ。で、じゃあどうすればいいかっていうと、例えば、このかっこいい車を持てば、あなたは成功者としてふさわしいシンボルを手に入れることができますよという。そうすると、顧客は、あ、そっか、私もそろそろね、安い自動車っていうのを卒業して、一つぐらい高級でかっこいい車を持って、まあ、成功者としてのね、シンボルを手に入れてもいいかな、みたいな感じで自分を中心に考えてるんですよ。あ、自分もそろそろそれ買ってもいい頃かな、みたいな。わかりますか？発想が、その車いい、かっこいいとかじゃなくて、自分もそろそろ買った方がいいかな、みたいな。買った方がいい年齢かな、みたいな。自分中心に動いてるんですよ。はい。この時売ってるのって、かっこいい車じゃなくて、成功者として、自分自身のイメージ、成功者としての顧客の自分自身のイメージを売ってるんですよ。車そのものを売ってるわけでは実はないんですよね。うん。で、まあ、人が商品に興味を持つ、パターンなんですけど、自分に関係がある、もしくは自分の未来を変えてくれる、自分にふさわしい、自分の理想を後押ししてくれる、自分の不満を解消してくれる、このようにですね、自分から見て何らかの関連性を覚えたとき、何らかのメリットがあると感じたときに買うんですよ。これ商品ではなくて、顧客は自分自身を起点に見てるっていうことを忘れないでください。この原則を忘れてしまうとですね、商品のメリットとか特徴みたいなのばっか書いてしまって、一番肝心な、で、それは私に何の関係があるの？何の得があるの？っていう、顧客視点っていうのを外してしまいます。売るのは商品ではなくて、顧客と結びついた商品であるっていうことを意識してください。セールするときは未来を語れって言ったじゃないですか、前半で。あれと一緒なんですよ。顧客の未来、つまり、あなたはこれを買ったらこういう未来が手に入りますよ。それはつまりあなたにとって得ですよ。っていうことに、結びつくんですよ。はい。これを忘れないでください。商品そのものを売ろうとしないで、まあ、顧客自身、顧客にとって最も興味があるのは自分自身という原則を忘れずに、顧客にこういう得がありますよと関連させて売ってください。続いて、原則32番。価格を売るな、価値を売れ。まあ私はね、しばしば安物売るなって散々言ってきたと思うんですけれども、まあ、これはですね、価格をアピールして商品を売ってしまうっていう人がですね、非常に多いからなんですよ。どうしても価格をアピールしたくなってしまう。安いですよ。お得ですよ。安いですよ。安さで、ご利用ししようとしてしまう人が非常に多い。で、安さって、メリットとして打ち出してしまうと、まあ、安物は嫌だとか、安いってことは質が悪いんでしょみたいな感じで、そういう風に思われてしまうんですよ。そうなってしまうと、価値を求めている上流の顧客っていうのは寄ってきません。安さで寄ってくるっていうのは、その価格、コストの安さに寄ってくるお客さんばっかになっちゃって、いや、僕は高いお金を出してもいいからしっかりしたものを買いたいっていう人を失ってしまうんですよ。まあ、これはアフィリエイトとか、でですね、他社商品を紹介するときも一緒で、顧客は価値を求めてるのに、書き手が価格にフォーカスしてしまうばかりに、せっかく高いのが売れる状況なのに売れなくなって紹介料を逃すっていう、こういう失敗でめちゃくちゃあります。どんな商売にせよ、安さを価値として売り出してはいけないんですよ。安さだけ。安いっていうところにフォーカスしすぎてはいけないんですよ。なぜなら、顧客が欲しいのは安さではなく、自分を満足させる、あるいは不満をしっかり解消させてくれる価値なんですよ。皆さん、例えば、ミスタードーナツ行きますよね。ミスタードーナツに求めてるものって言ったら、美味しいドーナツですよね。安さじゃないんですよ。例えば、これが、ミスド、まあ、1日だけ10円にします。セールします。10円で売りますよ。安いですよって言ったら、安さを求める人がいっぱい来ちゃう。で、いや、100円でもいいから買いたいのに、なんか安くなっちゃって、並ばなきゃいけなくなっちゃって、もう最悪みたいな感じになったら、人は買わない。100円以上でも買うのに、なんか安いって言われても、いや、で、混雑したらもう最悪。もう、なんか並びたくないのに、じゃあもういいよ、水を買わないわ、やめる、クリスピードーナツ行きます、こうなっちゃうんですよ。 だから安さを、アピールする、これ結構ね、ダメです。大企業とかならやってもいいんですよ。例えばソフトバンクが牛丼無料キャンペーンとか言って牛丼無料チケットつけても別に構わないんですよ。まあ、その安さに釣られてソフトバンク来たら固定費めっちゃ払ってくれるんで、うん、そういうなんかなんていうのかな大企業っていうかビジネスモデルが結構しっかりしてるところは別に安さで引っ張ってきても大丈夫なんですよ。うん。でも個人がそれをやってしまうとやっぱり価値でなく安さで売ってしまうと消耗するということです。はい、価格っていうのはね、あくまで一つの指標であって、それ自体がメリットじゃないんですよね。なんかもし安さと価格にフォーカスする場合は、例えば予算3000以内で〇〇できる商品のおすすめはみたいな感じに、最初から予算を決めてる人、そういう人を対象に、書いた方がいいです。ただこういう予算〇〇円以内みたいに予算決め打ちであっても、ちょっと予算オーバーするけどもっといい商品ありますよって言って、なるべく高い商品に誘導するっていうのは大事です。なんでかっていうと、予算3000円でとか言ってる人でも、実は予算1万円でこういうスペックのやつがありますよって言ったら、そっちにしようかな、そっちの方がなんか満足しそうだよなとか言って結局買うんですよ。うん、予算決めてるのに結局オーバーしても良いものは買うんですよ。まあこれが分かる通り、なんか顧客の予算提示っていうのはあんま当てにならないと。大事なことはいかに顧客を満足させるかであるので、仮に予算オーバーしたとしても、こっちの方がいいなと思ったら、もう、すかさず進めるってことをしなきゃダメなんですよ。で、売る側としてはいかに顧客がたくさんお金を使ってくれるかっていうのが重要なので、このチャンスを逃さないようにすれば、まあ、ウィンウィンで高い商品が売れて、紹介料も入るし、顧客も満足するということになります。これはですね、アップセルっていうんですよ。上位商品を買わせることですね。上位商品を提案しては買わせる。これ販売員とかも絶対やってるんですけれども、提案するだけならただなんですよ。こういう高い商品もありますよ、いかがですか、一応検討しといてくださいね、これただで、もし顧客がいやでも高い方もいいな、予算オーバーするけど、うん、買っちゃおうみたいな、それはね全然ありなんですよ。うん、実は顧客がより上位の商品を望んでいるっていうケースはめちゃくちゃあります。予算いくらって決めてるけど、いざ上位商品の説明聞いたら、あ、やっぱ買いたくなってきたって買っちゃうっていうのはあるんですよ。財布の紐が緩くなるってやつ。まあだからですね、結局は満足と商品単価アップ、これを両立させるアップセルっていうのをちゃんとやる。上位商品を買わせる。はい。予算丸円で考えてますっていうのは信用しない。文字通り受け取らないっていうのは大事です。はい。そこで魔法の質問があって、1万円プラスするともっといい商品がありますけど、それでも予算は変わりませんかって言うんですよ。1万円プラスするとめちゃくちゃいいの買えるんですよ。1万円以上の価値があるんですよ。それでもあなた予算丸々円で買うんですかみたいな。そうすると、じゃあそっちも検討しようかなっていうことで、一瞬で気が変わるんですよ。だから必ず上位商品も提案する。安い商品だけを安さで押さない。安いですよ。めちゃくちゃお得ですよって言って、安さで釣らない。うん。これはね、重要です。値段をセールスポイントにしない。価値をちゃんとセールスポイントにすることっていうことを覚えておいてください。続いて原則33番。男性にはアダルト、女性には美容を売れ。はい、これ結構ね、問題発言かもしれないんですけど、実はこれ、結構重要なんで聞いてください。まあ、商品の中には幅広いターゲットに売れる万能商品っていうのがあるんですよ。それが男性はアダルト、女性は美容という話です。まあ、これはユーザーの性別が偏ったブログでしたら、結構使えるんですよ。売れる商品がないなと。例えば男性 90% のなんか政治系のね、なんか政治とかそういう難しい課題を扱ってるブログでちょっと売れる商品ないなって悩んでる時、そういう時にどうしたらいいかっていうと、とりあえずアダルト置いとくとまあもちろんこれブランディングが汚れてしまうんですけれども、実際売れるかって言ったら売れるんですよ。他にも例えば競馬ブログとかやってる、競馬で、予想立ててます、競馬好きの男性が集まってます、でも売るものがありません、アフィリエイトできるものがありません、どうすればいいのかって言ったら、有料アダルト動画のレビューとかを書いてアフィリエイト記事を貼ると。そうすると競馬見に来た男性が、ああちょっとああなんかこういうのもやってんだ、まあ気になるから見てやるか、でああです、ちょっと参加してやるか、買ってやるかみたいな感じで、なんかね結局買うんですよ。はい。要するにその商品そのものがの需要がめちゃくちゃ大きくて、かつ性別によって、多くの人に刺さるから、まあ、関係ない。ブログでも売れちゃうということが起きるんですよ。はい。競馬とアダルトって全く関係ないんですけど、結局男性の多くに刺さる商材だからポツポツ売れるっていうことです。で、女性向けでも同じなんですよ。例えば料理ブログをやってるけど、まああんまりね、売り上げが芳しくない。まあ売れるものはないと。フライパンとか売れるけど、まあ低単価だと。そういう時に美顔ローラーとか脱毛みたいなレビュー記事を1個ポンって置いといて、どっかリンク置いとくんですよ。 あの、プロフィールとか、サイドバーとかに。そうすると、料理見に来た人がだらだら見てるときに、あ、なんか美容ローラーのレビューやってる。気になるな。ちょっと、なんかね、肌の調子悪いから、買おうかな、みたいな感じで。結局ね、買っちゃうんですよ。はい。女性にとって美っていうのは永遠のテーマって言われてる通り、美容は本当に市場が広い上に、ほとんどの人に刺さるので、なんで料理ブログとか、女性に偏った、ブログを持っていたとして、置いておくと売れるんですよ。はい。で、このアダルトも美容も一発あたりの単価結構高いんですよ。なので、売れるものはないっていう状態、かつ男性ユーザー、女性ユーザーに偏りがある場合は、これらの商材をレビューして置いておくと、一気にマネタイズが加速します。なので、これは結構応用効くので、覚えておいてください。はい、原則34番。自己投資になるものを売れ。はい。人はですね、自己投資にお金を使います。自己投資っていうのは自分磨きのことです。例えば、年収アップのための英会話、就職面接のための美容とか、婚活のためのエステとか、まあ、何かしら自分の能力を底上げして、何かを得ようっていう、そういう投資ですね。これが自己投資と言います。で、人は誰しも、他人より優れた存在になりたいんですよ。そのための消費って浪費じゃなくて投資になるんですよ。他人よりも良くなって、そして結果を得る。まあ、これは投資なんですよ。リターンがあるんですよ。そうなると、売るハードルっていうのはぐっと下がります。例えば、この商品を使うと、あなたはより良い自分になって、より良い未来を歩めますよとか、こういうイメージを使って売り込むと。ちょっと例文見ていきましょう。この英語教材を使ってしっかり学べば、もうトイック900点取れます。で、トイック900点を取れば、もう就職活動で足切りされるってことはありません。書類選考もすべて通るようになり、面接の自己 PR でも自信を持って英語が得意ということができます。で、さらに大企業の内定も狙いやすくなるので、生涯年収もぐーんと上がります。で、30代で年収1000万も射程範囲内に全然入りますと。で、今自己投資をしてガツンと努力しておくことで一生勝ち組になれるんですよ。英語教材の申し込みはこちらですと。はい、こんな風にですね、今これに投資することでより良い未来が得られますよ、より良いリターンが得られますよ、こういう形でセールスしてみましょう。そうするとですね、人はやっぱ未来っていう餌があれば、あ、これ投資だからしょうがないねっていうことで、お金や労力っていうのをしっかり払ってくれます。大事なのは、未来への自分への投資だぞっていう形にすること。で、そうすることで購入の正当性を与えること。それを言語化してあげると、ちゃんとセールすることができますということです。はい、続いて、原則35番、セールスとは説得である。ブログや SNS で、自分を売り込むにしても、まあ、商品を売り込むにしても、セールスっていうのは必要不可欠なんですよ。で、セールスって何かって言ったら説得なんですよね。人って合理的で、まあ、納得しなければ購入っていうのはしないんですよ。納得できないっていう場合は購入しない。商品を見て、商品情報を知って、本当か嘘なのか、有益か無益なのか、自分に本当に使えるのか否かっていうのを全部トータルで判断して、買うかどうかを決める。つまり材料を探してるんですよ。判断材料。それをすべて見て納得したら初めて購入するんです。で、セールスっていうとやっぱ押し売りみたいにゴリゴリ押すだけで売れるみたいなイメージがあるんですけど、実際は説得を繰り返してるだけなんですよ。こういう判断材料がありますよって与えて、で、まあ、こういうメリットがありますよ。こういう特徴がありますよ。で、もはや、顧客が、もう疑問の余地はないな。もうこれは買って OK だって判断したところで、やっと買うと。はい。これがセールスなんですよ。で、人を説得するためには何が必要かっていうと、3つあります。1つは圧倒的な証拠。2つ目は圧倒的なセールスポイント。3つ目は購入するための言い訳。この3つ。この3つが、セールスする上で重要です。で、証拠っていうのは、例えば第三者のレビュー。そのブランド、まあ、個人もそうなんですけど、そのブランドの前評判。で、実際の画像など、こういうものが、主ですね。こういった証拠っていうのを提示できないと、やっぱ信用されないから買われませんと。やっぱ、僕結構レビューが大事ってめっちゃ言ってるんですけど、自社商品売るときはレビューがないと売れないよって言ってるんですけど、これ証拠なんですよ。例えば100人が、めっちゃこの商品いいですって言ったら、やっぱ、いいなって思うんですよ。買いたいなって思うんですよ。でも、レビューが0個だとかだったら、わかんないじゃないですか。いい評価も悪い評価もない。じゃあ、もうわからない。届くかもわかんないじゃんってなっちゃうんですよ。だからちょっと買わないっていうことになってしまう。そこで圧倒的な証拠として、レビューとか、買った人の写真とかがあったら、売れるということです。そして、セールスポイント。これはですね、あまたある、商品の中で、なんでその商品を買うの？なんでその商品を選ぶ理由があるの？っていうところ、これを出してあげないと、その商品買わないんですよ。うん。例えば、アップルだったら、もう本当、おしゃれですよ。使いやすいですよ。動画編集、すごい楽ですよ。とか、 いうのをアピールしたり、ゲーミングパソコンだったら、ゲームだけじゃなくて仕事もバリバリできます。動画編集の仕事とかやるんだったら絶対必要ですよ。ゲーム以外にも、使えますよ。っていうところをアピールしたり、そういうところですね。うん。で、最後、購入するための言い訳。これはさっき言ったように、その、自己投資のための、投資だとか、未来のための投資だとか、これも言い訳ですよね。購入するための言い訳。〇〇だし購入してもいいかっていう、ところを、顧客に与えると。〇〇だしの〇〇を与えてあげると。はい。自分の成長のためでもそうですし、綺麗になるため、結婚するため、モテるため、長く使うものだからとか、そういうのですよね。高級なダイエット器具とかも、なんか高いからこそ、今度こそ続けるぞとか、いうことになったり、高級な家具家でも長く使うものだからってことで、まあ、怠慢をはたいて買うかっていうことになるんですよ。こういうふうに言い訳を与えると、購入率も上がるし、高い商品を購入する理由っていうのにもなってくるので、まあ、稼ぐことができますよということです。言い訳を与えるっていうことを意識してください。原則36番、顧客の本当の望みを見極めよう。まあ、皆さんは高性能パソコンとかを買うときって見るべきポイントどこですかね？スペックとか大きさとか価格いろいろあると思うんですけども、まあ、一番重要なのはそのパソコンを使ってやりたいことができるか否かですよね。まあ、例えば高画質の動画編集をしたいとか、マインクラフトで遊びたい、動画を視聴しながらテキストを書きたいとか、そういうのですよね。高性能のパソコンを使って〇〇をしたいの、〇〇の部分を知らなかったら顧客に刺さるコンテンツって作れないんですよ。例えばこの高性能パソコン本当に素晴らしいですよとか言われても何が素晴らしいのか分かんないので、これ今までの原則と照らし合わせて分かるんですけど、それ自分にとって 何が得なのっていうことが分かんないし、どういう未来が手に入るのっていうのも分かんないし、パソコンが本当に素晴らしいって言っても、まあ、それは素晴らしいんだろうけれども私には関係ないって言われて買わないんですよ。それよりも動画編集をサクサクやりたいならこの高性能パソコンが一番コスパ最強ですと言った方がこの方が売れるんですよ。動画編集をサクサクやりたい、はい、ここに、目的が隠れてますね。顧客の本当の望み、動画編集をサクサクやりたいっていうのを、ちゃんと書いてるので、この方が売れると。つまり、顧客がその商品で叶えたい希望とかやりたいこと、そういうのを見抜いてからじゃないと、セールスってできないんですよ。物は売れないし、刺さるコンテンツも作れないんです。紹介したい商品があったら、まずその商品は何に使われているのか、何を目的に買われているのかっていうのを見極めなければいけません。ニーズ調査って言うんですけど、しっかりと顧客のニーズを調査してから、まあ、レビューなり紹介なりすると。逆に顧客が本当に望んでいるものっていうのが分かっちゃえば、どんな切り口でコンテンツを作ればいいかって一発で分かっちゃうんですよ。例えば動画編集サクサクやりたいっていう望みがあるんだったら、予算10万円以内で、ね、動画編集サクサクできるおすすめのパソコンとか、ノートパソコンで動画サクサク編集できるのかとか、そういうコンテンツいっぱい作れるんですよ。動画をサクサク編集するっていう切り口から、じゃあ必要なパソコンは、どれくらいスペックが必要、予算いくらだったらできる、とか、いろいろ、アイデア出てくるんですよ。そしたらもう、いくらでも、集客できるし、売ることもできると。まあ、他にも僕がレビューしている、完全栄養食パンのベースブレッドっていう商品があるんですけど、あれだったら顧客が欲しいのは手間なく栄養が取れる食事、朝食なんですよ。で、あとは朝ごはんで悩む時間の節約、こういったニーズがあるんですよ。こういうニーズが分かっていれば朝食の手間を省きたい方へ完全栄養食なら栄養バッチリでかつ時間も節約できますよという切り口で、まあ、紹介できるわけです。はい。これがですね、なんていうのかな、完全食パンがなんか美味しさとかを求めてるわけじゃないんですよ。なのに美味しいですよとか言ってもなんかそこは響かないみたいな感じになっちゃうんですよね。だからどこが響くのか、顧客が本当に欲しいものは何かっていうのを知ればどこをアピールすれば顧客に響くのかっていうのが分かるので、まあ、スッと、スマートなコンテンツっていうのを作ることができるようになって、アクセスも取れますし反響も取れますし売り上げも上がりますということです。顧客のニーズ用途っていうのをしっかり学んでください。原則37番、ストーリーを組み込もう。人間はですね、ストーリーによく反応します。まあ、ストーリーっていうのは物語ですね。で、これはですね、やっぱストーリーっていうのは記憶にも残るし、印象にも残るし、なんかとにかく記憶に残る、印象に残るっていうの、という効果があります。例えば、意味のない単語の羅列、リンゴ、ユニクロ、サムライ、台風みたいなこと言われても、これ覚えられないんですよ。意味わかんないから。繋がってないから何にも。すぐ忘れちゃう。でも例えばリンゴを狩りに来たユニクロ好きの侍が台風にあってしょんぼりしてますみたいな、なんか無理やりですけどストーリーにしたら、ユニクロ好きの侍、リンゴ狩り、台風みたいな、なんか繋がっていくんですよ。そうなると記憶に残りやすいんです。これがストーリーの持つ力なんですよ。 まあ、これはセールスであったり SNS での発信どれでも言えるんですけれども、まあ、例えばコンテンツの途中に自身の体験談をストーリーで語ってみたり、すると意外とですね、やっぱ印象に残って読まれるんですよ。ただスペックとか商品紹介をバーって書いただけの無機質な記事よりも、より業者っぽさもなくなるし、より印象に残る、ストーリーが頭に残るということなんですよ。で、SNS の発信でいいなら簡単でいいので、なんか物語を語るっていうことです。例えば、なんか東京の帝国ホテルで1000円の紅茶飲んで美味しかったわ、みたいな、ことを言いたいときに、例えばですよ、例文で、高いものを買わないと、まあ、高級品は売れないよと先輩に言われたので、思い切って帝国ホテルで1000円の紅茶を飲んでみました。まあ、ぶっちゃけ味はそんなに変わんないなと思ったけど、居心地が最高だったので、もうアイデアがどんどん湧いてきて、これが先輩の言ってた価値かーってやつと腹落ちしました、みたいな。こんな風にストーリー形式にする。先輩っていうのが出てくるんですね、ちょっと人が。先輩と自分っていう二人のキャラクターが出てきて、で、なんかちょっとストーリーっぽくなってますよね。ただ、東京の帝国ホテルで1000円の紅茶飲んできましたよりも、先輩に高いものを知れって言われて飲んできたら、あ、ちょっと価値に気づけましたみたいな感じで、ちょっとストーリー調にする。こうすると、先輩の人柄までちょっと想像しちゃったんじゃないですかね。あ、なんか多分先輩は営業なんだろうなとか、てかこの人は営業職なんだろうなみたいな感じで、で、会社員なんだろうなみたいな。そういうなんかイメージが湧く。やっぱストーリー形式っていうのは、こういうのが、これが強いんですよ。相手の脳内に勝手にイメージを沸かせると。で、ストーリー形式で書くコツなんですけども、とにかく人を出すこと。人です。今回先輩っていうのを出しました。先輩に言われたんだけど、みたいな。最低でもあなたが存在しないとストーリーになりません。可能ならばもう一人出すと、もうほんとストーリー形式として記憶に残ります。まあ、友人、家族、仕事仲間。まあ、誰でもいいんですけども、ちょっと日常の雑談などからちょっとネタを拾って、こういうふうに、登場人物として出しちゃって、ストーリー形式にして語ってみてください。結構反応は違うと思います。原則38番、経営哲学を作るべし。まあ、あなたの商売って、結局誰にどんな価値を生み出しているのかって答えられますか？ブログでも SNS の発信でもいいんですけども、あなたの発信って誰にどんな価値を与えたいんですか？これ重要なんですよ。これ結構根本的な問いなんですけど、常に結構ブラッシュアップする必要っていうのがあります。これいわゆる経営哲学というやつです。まあ、例えばピザ屋さんだったら、30分以内に腹ペコの顧客に必ず熱々のピザを届けますとか、これも立派な経営哲学なんですよ。まあ、目標とか、価値、その商品ビジネスの価値、発信の価値、根本的な価値を、言語化するっていうことです。で、私の場合だったら、かつての私のように会社員に馴染めなかった人に会社に雇われなくても一人で稼げるブログ、SNS ビジネスを教えて救いの道を提示するみたいな感じなんですよ。これが経営哲学です。まあ、他にも文章力を鍛えて、なんか一生食いっぱぐれない文章の力を鍛えるとかそういうのもあるんですけども、基本的には僕は会社員に馴染めなかった人向けに、こうしたらいいよっていうのを教えてるだけなんですよ。うん。会社に雇われず、まあ、稼ぐ力ってやつですね。個人で稼ぐ力っていうのを教える。これが経営哲学です。で、こういった経営哲学があるとですね、まあ、商売の打ち手で悩んだり、まあ、次どうしようかなとか、次何しよう、メルマガやるべき、ノート出すべき、ブログ書くべき、で、悩んだ時とか、停滞した時、ああ、なんか最近発信の内容がネタ切れてきたなって時に指標になってくるんですよ。あ、ちょっと待って、私何のために発信してるんだっけ？何のために商品売ってるんだっけ？あ、こういう人を助けるためだ。じゃあ、こういうアイデアがあるよね、みたいな感じで。迷った時に、まあ、定期的に見る地図みたいな感じになるんですよね。羅針盤ですね。うん。誰にどんな価値を与えるっていう、この2点が明確であれば、まあ、どんなサービスを提供すればいいのか、どんな発信をすればいいのかっていうのが見えてくるんですよ。逆にここが曖昧だと、まあ、例えばお金を稼ぎたいっていうシンプルなものとかだったりするとうまくいかないんですよ。うん。これ意外と面白くて、利己的な目的だとあんまりうまくいかないんです、経営哲学って。なぜならそこに顧客がいないから、ユーザーがいないから、自分の希望しかないからうまくいかないと。なのでシンプルでいいので、こういう顧客目線の経営哲学っていうのを作っておきましょう。誰にどんな価値を与えたいのかっていうのをシンプルに書いてください。まあ、個人でもできそうな経営哲学の例文をちょっといくつか載せておきます。自分と同じ30代にレトロゲームの楽しさを改めて伝える。これも哲学です。あとは勉強に集中できない勉強嫌いの人に勉強が続くコツっていうのを教える。あとは人見知りでコミュ障の人にコミュ障改善方法を伝える。はい。こんな風にですね、原則、根っこの部分っていうのをちゃんと哲学として持っておいてください。小規模なものでも構いません。これを明文化しておくとコンテンツの取り組み方がぐっと変わっていきますよということです。原則39番、反響のあったメッセージは何度も使おうという話です。ブログとかセールス SNS やってると、なんかめちゃくちゃ反響があった記事、バズる。 ツイートとか出てくるんですよ。うん、あ、このテーマってすごい重要あるんだっていうのはあるんですけれども、これを繰り返し使ってください。例えば私の発言だったら、まあ、コンテンツは60点出していいよ、完璧主義は一番ダメだよっていうのをこれ何回も言ってるんですけど、まあ、言い回しはもちろん変えてますけれども、同じようなこと何回も言ってます。なんでかっていうと、めちゃくちゃ反響があったから、そして毎回発信するたびに反響があるからなんですよ。はい。で、このメッセージの要点って、完璧主義はダメ、雑でもいいから出していこう、行動しようっていうシンプルなものなんですけども、多くの人に刺さります。で、多くの人に刺さる割にやっぱ結構忘れやすいから、何度も何度も使ってます。で、重要なメッセージっていうのは何度も使っていいんですよ。こういう使い回しすると、いや飽きるんじゃないって言われるんですけど、むしろ逆で繰り返すことで、ああ思い出させてくれてありがとうっていう価値を生み出すんですよ。うん、重要なことっていうのは何回繰り返してもいい。やっぱ反響があるってことは、そのメッセージがそれだけ重要なんですよ。重要でユーザーの心に刺さってるっていうことなので、まあ、これを一回だけ使って終わりっていうのはもったいないんですよね。うん。だからツイッターでそれが受けたら、それをブログにする、音声にするとか、インスタに使うとか、横展開してもいいし、リメイクしてもう一回やってもいい、忘れた頃に反響し、あれリメイクして出してもいいっていうことなんです。というわけでですね、こんな風に反響が大きかったメッセージっていうのは定期的に使い回してください。新しいフォロワーさんにも刺さりますし、過去にそれを見たことがある人にも思い出させてくれてありがとうっていう価値を生み出します。はい、最後になります。原則40番、あ、最後っていうけど、アップデートしたら最後じゃないんですけど、原則40番、時給のを捨てて効率主義に舵を切ろう。まあ、会社員とかアルバイトであったら、まあ、時給労働、すなわち、ま、あの、成果を上げてなくても、労働時間に応じてお金っていうのが手に入ります。ただ、独立起業する場合は時給の、これで稼いでも、稼ごうと思っても、うまくいきません。なんでかっていうと、自営業っていうのはやっぱ、収入青天井な代わりに、最低賃金もないので、最悪時給0円になるんですよ。ただ働きになってしまう。だから時給能で働こうとすると、なんか結局うまくいかないんですよ。うん。冷静に数字を見て、効率っていうのをひたすら上げていかないと、うまくいきません。はい。どんなにコツコツ頑張っても、例えばなんかね、物を運ぶときに人の手で運ぶのと馬車を使って運ぶのだったら、全然馬車の方が効率いいですよね。はい。で、この効率の差っていうのは、時間とともに差が出てくるんですよ。もしあなたが、馬車を知らずにコツコツ人の手で運んでて、まあ、コツコツやってたら、あっという間に貯金尽きるんですよ。で、そして独立企業を断念せざるを得ない状況になってしまうということです。でも資金があるうちに、まあ、馬車に気づいて、ちょっと馬車を頑張って買って、で、キャッシュフローを一気に黒字にできたら、そしたら、継続できる。事業を継続できるかもしれない。つまり、最効率、最短の道っていうのを常に探さないと、事業っていうのはうまくいかないんです。ずっと手で運んでたらうまくいかないんですよ。これが時給だったら、時給商売だったら、働いてる時間によって課金されるので、まあ、手で働いてる方がもたもたしてる方が実はお得かもしれないんですけど、自分で事業をやる場合はもう効率っていうのを最短、最善の効率を考えて、やっていかないと、いつまで経っても稼げないです。で、あなたの目的っていうのをもう一度思い出してください。頑張ることじゃなくて結果を出すこと、稼ぐことですよね。であれば効率っていうのを最も重視しなければならない。つまり、より楽に売れるコンテンツのツボというのを探してください。そのためのね、原則は1から40番まで今回お話ししました。この原則40に至るまでヒントはね、たくさんあげたので、何度も何度もこの原則と照らし合わせて、最高効率のコンテンツ、最高効率のセールスっていうのを作ってください。なので、この教材っていうのはもう何回も繰り返し見たり繰り返し聞いたりして、自分のコンテンツを照らし合わせてもっと改善できないかなっていうことを、探してみてください。改善点をどんどん探していくということです。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。